今日の聖書箇所は、ヨハネの福音書9章1節から7節までです。ヨハネの福音書9章1節から7節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと178ページです。はい、ではお読みします。ヨハネの福音書9章1節から7節。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは 誰が罪を犯したからですか。この人ですか、その両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。それでは今日は、キジさんに神様の栄光と題してお話ししていただきます。
こんにちは。私たちは、何のために生まれてきたとか考えたことないですかね。本当にもちろん神様からこう命を扱って生まれてきたということになってますけど、まあ、それはまあクリスチャンの方が思うことで、まあ、大体の人は、まあ、精子と卵子が結合してそれで子供が生まれたんだ。まあ、それはまあ偶然に近いんじゃないかとか、まあ偶然でしょうという方もおられると思うんですけれども、私はそのことについて少し話してみたいと思います。まあ何のために生まれてきたっていう、この聖書で書かれているのは、イエス様が言っているのは神の業がこの人に現れたためです。このハンディキャップの方に対して言われたんですね。まあでも私たちは神の栄光を受けるために生まれてきたということをイエス様はおっしゃってると思うんですけど、果たしてでも神の栄光とは何なのかということを私は考えていました。まあ人間って勝手な生き物でですね、まあ、この例でもありますけど、この目の見えない人なんかもそうですけど、ね、病気の人やですね、不幸されている方とか、まあ、障害者、私も、まあ、その仕事に少し関わってますけど、要するに自分と違うかったらですね、分かんないんですよ、その気持ちっていうのは。多分自分も分かんない、だから皆さんも分かんないと思うんです。病気になって苦しいねと思いますけれども、本当にその苦しみってその人しか分かんないだと思うんですよね。まあちょっと例はちょっと変わりますけれども、もう神戸地震っていうのが昔ありましてですね、もう20年以上になると思うんですけど、25年ぐらいですか、まあ、ちょうどこの時期なんですよね、なったのが。で人の不幸が分かんないっていうのがつくづく思ったのが、その時に誰かに聞いたんですけどね、友達に、西宮灘とか、まあ、ちょっと関西の人しか分かんないと思うんです、神戸のあたりのその町なんですけども、そのあたりで地震が多かったわけですよね。でその本当にその狭い範囲なんですよ、そんな広い範囲じゃない。でその他の町、例えば尼崎も少し影響が受けたんですけれども、例えば大阪になりますと全くその影響になってないんですよ。それで、まあ、私の友達が言ってたんですけども、町を歩いて、私の友達は尼崎にいて家が崩壊、天井が見えて星が見えたって言ってました。で大阪に行ったらですねみんな 別にどうでもいいような顔してテレビとか見てるわけですよ。で飲み屋行ったら酒飲んでやってるし、まあもちろん地震の話題とか言ってるかもわかんないですけど、全くだからそのパチンコ屋なんか開いててパチンコみんなやってるし、だからもう本当ちょっと先のところではもう何も感じてない人たちがたくさんいるんですよ、ね、それは別にですね、あの私たちは責められないと思うんです。私たちも多分そういうところが多分あると思うんですよね。あの自分自身もそうですから、さっき言って東北の地震があった時もまあかわいそうだなと思うけれども、毎日毎日がその祈ってるわけでもないし、その考えてるわけでもないんですよね。であの地震が、あの東北地震なんですけどね、あのあって、あれはすごい、あのなんていうか、あの原発が問題になってましたよね。それであの神戸地震と違って、あのすごく長引いてますよね。でその、まあ、あれ2011年ですか、それやって、で5年経っても同じようなニュースがされているわけですよね。あの原発がどうなってるとか、この今の状態どうかって。でこれ私じゃないんですけども、まあ、あのたくさんの人が本当もういい加減にしなさいよっていう方々も多いらしいです。私もあの心でそういうこと思う、まあ私はまあ思うな、あの別に綺麗事じゃないんですけど、まあ分かんないからはあの思えないんですけども、まあ現地にいてる方々ももういい加減にしてくれって感じで、またあのニュースかっていう方もおられるそうです。まあだからこういうことを聞くとですね、本当に人間っていうのはその人にならないと、その状況にならないと分かんないという、と思うんですよね、私はね。でもですね、私はやっぱりあのイエス様を信じてから、やっぱり人間というのはやっぱりどんな人も、ね、貴重な存在であって生かされていると思うんですよ。私思うように努力しています、私は。でやっぱりその人に、気持ちとなって考えるっていうようになりつつあります。でですね、あのちょっとまた話と思うんですけども、まあ、このヨハネの1から7章のこれは障害者の人ですよね。で昔この人が盲目に生まれたら、この人が罪を犯したのか、両親なのか、先祖なのかということをこのラビの人が言ったんですか、これ確かね。ラビじゃないか、まあ、パリサイ人とか、あの、まあ、信仰の深い人ですよね。じゃあイエスに、弟子たちがイエスに質問したんですよね。ごめんなさい、間違えました。でこの言い方って多分日本人もこういう言い方すると思う、こういう考え持ってる人いると思うんですよ。あの私の兄も精神的に病気を持ってて、その時にあの、まあ、今はもう回復されてますけれども、あのその時にやっぱり親戚の方々がこの人が病気になったのは先祖のがやっぱりおかしい人がいたからそこから来てるんですよとかっていう人がいて、まあ因果応酬っていうんですかね、応報っていうんですか、まあ、そのことがあの日本ではあります。これだからこれ読んでて、うん、なるほどなとか思って。でもイエス様言われたんですね。この人はあの罪を犯したのでも良心でもない、神様の技がこの人に現れるためです。神様の技がこの人に現れるためです。この意味はちょっと難しいです、私にとってはね。要するに私は思うんですけれども、人間というのはですね、いろんな人がいるということを私は思うんですよ。例えば 目の見えない方もいるし、耳の聞こえない方もいる、喋れない方、まあ、正治さん前でこういうこと言ったらあれですけども、正治さんもそうですよね。いろんな方がいる。それはなぜなのかっていうと、やっぱり神様の愛を本当にシェアしましょうということを私は取ってると思うんですよ。私は今障害者の、まあ障害者と別に向き合って24時間やってる仕事じゃないんですけども、まあ、障害者をまあ送迎するそういった仕事をしてますけれども、私は本当ここのところ考えてるんですけども、この仕事っていうのは障害者の方がいるから私がさせてもらってるんだと、まあ、こういう形したら失礼かも分かんないですけど、障害者の方に。で、障害者の方っていうのは、そこにいる方っていうのはナースもいて、カウンセラーもいて、ドクターもいて、でその人たちも障害者 がのために働いてらっしゃる。私もその方々がいるから仕事をさせてもらっているっていうことなんですよ。だから障害者の人か方々っていうのは全然必要がないとか、そういった人、そういったやっぱりことではないんですよ。で、例えばですね、皆さん考えてみてもらってですね、人間がですね、同じような形をして同じようなものに作られたらどう思いますか、本当に。で、同じものを食べる、同じものを生きる、同じ時に死ぬ、ね、いや、まあ、同じ時っていうか、まあ、100歳になったらこの、はい、あなた死ぬ。それって本当ロボットですよね。何にもこうどうなんでしょうね、愛みたいなのがこう見えないっていうのあると思うんですよね。で、私は本当にまあここのとこもう本当に感謝してます。すべてのことに、私が今いるのも神様の本当に生かされている、この人みんなそうですね、障害者の人もアースの人もと思うようになってきました。まあでもですね、これがもう、まあ、これはまあ、美しい例です。で、例って言ったら変ですけども、でもまあネガティブな考えにした例を言うとですね、例えば戦争ですよね。戦争するのには銃がいる、人がいる、金がいる、それでずっと動いていってるっていう、だから一人一人が全部貴重なんだよっていう、そういう方にも考えられますけれども、まあ、だから戦争はそれはお金ね、いろんな人がこうビジネスやって儲かっていってますけども、ちょっと間違ったあれかなとか私は思うんですけども、考えたと、このイエス様が言われたこの大事なところですね、この人が罪を犯してもなく良心でも神の技がありません、神の技がこの人に現れるためです。これってね、自分はね、考えてたんですよ。あ、これって、で、その後にイエス様がこう、泥を盲人の目にこう塗ってですね、池で洗ってみなさい、あなたの目が見えますよと言って洗ったら本当見えるようになるんですよ、この方が。で、私はこれ最初見たときに、神の技が人に現れるためというのは、あ、イエス様が来てこれ直してくれるっていうことでこの方がいるのかなと思ってたんですよ。そういう考えを僕は持ってたんですけどね。でも自分は最近これはちょっとこういう考えではないなと私は思ってきました。神の技が見えるっていうのはその人が治るとか治ったからとか生きたとかそういった自分はもちろんそういうこともあると思うんですけども、でも今の時代で何と言いますかね、神の技をが見えるためですっていうのは神を知ることが少しでも分かるようになるためですよということだと僕は思うんですよね。 最後にですね、前何回かこれ話したことあるんですけどね、僕は YouTube でですね、ちょっと前に見たドキュメンタリーのフィルムがあってですね、そこで18歳で生涯を得る少女の話があるんですよ。それをずっとこうドキュメンタリーでこう撮ってるんですよね。でその女の子、まあ、花子さんっていうんですけどね、それすごく僕は感動しちゃって、もちろんクリスチャン の家庭かどうかも分かりません。クリスチャンの番組でもない、ありません。ただのドキュメンタリーのフィルムであって、その子がですね、小学校の時にから心臓の病気が持ちましてですね、普通の子と一緒に暮らせないようになったんですよね。で心臓移植もされたんですけれども成功しなくて、で18歳まで生きられたんですけれども、その子はもうだんだんこう体の調子が悪くなっていって、その亡くなる前はこうチューブみたいなのをされてですね、で管を通して喋れなくなったんですよ。それでまあ、文字書くのはこうなんかそのボードみたいのにこうペンでこう書いてやってる子なんですよね、まあ、それがすごい感動しちゃって、両親はですねやっぱり長く生きてもらいたいから延命治療をやりましょうって言ったんですけどね、彼女自身がいやもうそんなん やめたいやめてくださいって言ったんですよね、まあ、言ったって書いたんだと思うんですけど、で、まあ、その生涯をこうずっと撮ってるんですけど、でその中で自分はそれをその時に何か同じような境遇のお母さんがその同じような病気で娘が亡くなった人と友達になったんですね、花子さんが、まあ、60歳ぐらいの人ですかね。でその人とも文通して、で自分はこのドラマを見ててですね、花子さんっていうのはすごく冷静で、もうなんか他周りの人たちがなんかこうどうなのどうなのどうなのどうなのってなんかこうもちろん必死なの分かるんですけども、そういう感じなんですよ。で花子さん自体は本当になんかこう私は今すごく平安ですって感じで、それがすごくなんていうかいじらしいっていうか本当に私は思いました。可愛いっていうかね。で結局18歳の生涯で花子さん死んじゃうんですよね。でその時に彼女が、言った言葉が、これがすごく感動しちゃって、私がですねその女の子が言ったこと、神様が私にいろいろな病気を与えてくれたことは恨んでないって言ってるんですよね。なんでかっていうと、与えてくれた人からたくさん与えてくれたたくさんのいい人たちと出会えたから、私は神様に感謝してますと、恨んでないってことを言ってるんです。でこれを見た時ですね、私はもちろんこの子は治らなかったですよね。でまあこの9章に書かれているように目、シロアムで池で洗いなさいって目が見えたわけじゃないけれども、死にましたけれども、でも神様の技を見せてくれたんです、少なくとも私に、うまく言えないんですけど、やっぱり神様っていうのはもちろん癒しとかそういうことは必要なんですけども、なんでこの子がこういうことを言えるのか、やっぱり神様は愛を与えてくれてるんですよと思ったんですよ、うまく言えないんですけども、まあそういうことなんですよ。で私に光を少なくとも与えてくれました、この子は。 まあ、そこなんだと思うんですよ。でそれを見てですね、私もやっぱり少しでもいいからそのあの何かがあった時でも神様恨まずに恨まずっていうかその感謝してですね生きるっていうことどんな時があってもっていうのをこのここから学びました。神様を通して、まあそういうことで自分は何か本当に神様の愛を分かち合いたいと思ってます。まあ前向きじゃないですけど、まあそういうことでありがとうございました。一言お願いします。神様を見られて感謝します。私たちは本当に罪深いものです。他人の不幸とか他人の苦しみ他人の、苦しんでることとかそういったことは本当に、分からないものでありますけれども、でもあなたが本当に私たちに神様の栄光を表してくれ、そしてその栄光がその人たちに与え少しでも与えられます、優しさを持てますように、思いやりそういったものが持てますように、そして、うん、その方に対して何もできないかも分かりませんけれども私たちは祈ることができますから、それをさせてください。イエス様、今日行きます。主を感謝します。そして未来が来ると思います。今日しっかり生きる、そして未来が来ると私は信じています。この祈りをイエス様に祈っています。アメン。